ある日、突然ひどくなる物忘れ。失われていく方向感覚。クロイツフェルト・ヤコブ病の初期症状です。ヤコブ病は主に60歳以降の老齢者、100万人に1人の割合で発病するという極めて稀な病気です。病気の原因は異常なプリオンタンパク質だと考えられていて、発病すると脳が縮んでスポンジ状の空包が無数に広がっていきます。
ウイルスとか細菌というのと同じようにプリオンというのは病原体の種類である。ところが体の中にプリオンの遺伝子があって、プリオンタンパク質を作ってるんです。そしてそういう体の中に病気を起こすプリオン、異常なプリオンタンパク質ができます。それが入り込むと正常なプリオンタンパク質をどんどん雪だるま式に異常なものに変えてしまう。したがって自分の体の中にあるもの自体が病原体になっていると、非常に特殊なんです。
通常人の体はウイルスや細菌など外部から侵入した異物に対して免疫機能が働きます。しかしヤコブ病の場合、異常プリオンが存在しても抗体ができないため、血液検査などによる発病前の診断ができません。一旦発病すると確実に死に至ることから、死の病原体とも言われるプリオン、このプリオンの増殖を防ぐことができれば病気の進行を食い止められるかもしれません。寝たきりで言葉も出ないヤコブ病患者と懸命に看護を続ける家族に、今一筋の光が見えてきました。3年前ヤコブ病を発病したある女性患者の夫 A さんの日誌です。食事の内容や妻の様子が克明に記されています。 A さんは妻が好きだった料理を作り、毎日2時間かけて病院に通っています。妻は3年前次第に言葉が出なくなり、体の自由も効かなくなって寝たきりになりました。その後間もなく一切の呼びかけに対し反応がなくなりました。
このままの状態じゃ悪くなる一方やなと思っていたからですよ。何かこうアクションを起こしてもらえるんだろうかということで、
去年8月アメリカである効果が報告されました。プルシナー教授らがマラリア治療に使う薬キナクリンを新型ヤコブ病患者に対し投与したところ、回復の兆しが見えたというのです。これにヒントを受けた福岡大学医学部の山田達夫教授らの研究グループは日本での臨床試験を決意しました。そして去年11月 A さんの妻をはじめとする4人の患者にキナクリンの投与を始めました。
異常プリオンと正常プリオンを使った実験で、正常プリオンを異常プリオン化しない、異常プリオンと正常プリオンがあったときに正常プリオンが異常プリオン化しますけども、そうさせないということで、結局たまらないってことですね。
今日よりキナクリン飲ませ始める。
試験的にでもとにかく何かやってもらうことにはなる一方よりもですね、そういうふうなことでしてもらえば助かるなと思ってですね。
マラリアの治療に使うキナクリン 100mg をそれぞれ1日3回投与します。妻の視線は天井を見つめたままで動きはありませんでした。
飲まし始めて、3、4日目ぐらいから、なんかちょっと目に力が出てきたなと。
10日目、効果は顕著に現れました。
朝来て水100ml の初めてのこと。
1ミリ程度ぐらいか飲まなかったんです、普通は。それが100ミリずっと飲んでしまったんですよ。
今まではいぐらいしか答えられなかったんですが、呼びかければこんにちはとかですね、さまざまな言葉を発して、要するに表情も、あるいはそういう発毛量も増えてきたと。元に戻るんじゃないかっていう期待感を抱かせるぐらい。
夜中、寒かったろ。
寒かった。
リハビリしてあげようか。
よか。
言ったことに対するその、結果の反応が出てきたんですよね。ほーのすごいなと思ってですね。
哲夫さんと言って。
哲夫さん。
いや、嬉しかったですよ。今まで全然行ったこともないとですね。初めて行ってくれたからですね。いや、それは嬉しかったですよ。
年末には、これまで動かなかった体が少しずつ動くようになります。
12時17分に、初めて起き上がるような状態で、頭をですね、まあ10センチまでないけれども、結構こう上げたんですよ。それも初めてだ。おお、これすごいなと。今までもそのままで動かずももう組んでももうこう固まったような状態だったんですよ。
年が明け、薬の効果で言葉が出るようになると、今度は苦しみを表現しました。お父さん、私は死にたい。私に何か言った？
その患者さんが反応があった時にですね、もうみんな、えって言って、もうみんなで病室を訪れたぐらいでした。それで、やっぱりこう視線をこうあちこちに向けられて、で、私が一番思ったのは、微笑みができたんですよね。
対話がいくらかできるようにはなってきたしですね、まあ、楽しみが出てきたし、やりがいもあるなという感じで、期待感がいっぱいですね。
今日は愛する妻の67歳の誕生日です。A さんは今日も病室で妻と一日を過ごしました。
取材を続けている九州朝日放送のダイブをはじめに聞いています。ダイブさん、複数の患者さんが治療を受けたと聞いてるんですが、その後患者さんはどうなっているんでしょう。
はい。A さんの奥さんに関しましては、2月に入って若干効果が薄れ始めています。具体的に言いますと、問いかけに対する反応が少なくなってきて、会話の回数が減ってきています。福岡大学病院では、4人の薬物病患者がこの臨床試験を受けていて、A さんの奥さんを含め3人に効果が出ています。1人にも会話が成立するなど効果が出ましたが、他の病気を併発したため、現在では治療は一時ストップしています。さらに残る1人は1月から治療を始めましたが、正座ができるようになるなど、現在も効果は持続しています。
で、今回のその臨床試験の結果、今後の薬物病の治療は、その大きく変化、進歩していくんでしょうか。
はい。福岡大学では、今回このキナクリンの成分が脳の組織に届きやすいという点に注目して治療薬として採用しました。実は福岡大学以外でも佐賀医科大学が臨床試験を承認し、奈良や栃木の病院ではキナクリンを使った臨床試験がすでに始まっています。このため今回の結果を受け、さらにヤコブ病に対する臨床試験が全国に広がることが予想されます。また今回の治療はいわば初期効果といえるもので、今後は完治に向けて第2段階の新たな治療薬の選定が求められています。
ありがとうございました。まあ日本でもその狂牛病を介して新型薬物病の患者がいつかは出るんじゃないかというふうに考えられているんで、これは突破口になっていくと本当に一つの巧妙になるんですけど ね、
まあ、病気ってのはものすごくたくさんあってですね、原因が分かってて治療法のある病気、それから原因が分かってるけれども治療法のない病気、それから原因が分からないからもうとにかく対症療法しかない病気、まあいろいろあるわけですよね。で、このクロスフェルト薬物病っていうのはこの真ん中の原因は分かっているけれども治療法がない薬、そういう意味ではエイズと同じなんですけれどもね。ただその先の VTR にもありましたように発症するまで分からないですからね。そうすると脳の中が治療の主戦場になるわけです。今大保さんが言ったように脳に届きやすいキナクリンという言葉があったんですけど、このキナクリンというのは実は脳に届きやすい、脳に届くというのはこれは副作用なんですね。つまり人間の脳というのは 化学物質が血液の中に入っても、それが脳に行って変なことをしないように、脳のところで止めている作用があるんです。ところが、キナクリンというのは、それを飛び越えてしまう。ですから、まあ、そういう薬が、だからこそ脳の中で活動できるわけで、その、今回のその治療法を見つけるのも、その、そういう、まあ、言ってみれば、副作用を持っているような薬の中から、こうやって見つけ出してきた。これ、大変な作業なんですよね。ですから、今後、その第二段階の薬を見つけるのにも、同じように気の遠くなるような作業が続くんでしょうね。